おはようございます。今日も雨ですね。もう二十何年前にもう KBF が始まって、そして最初の梅雨、よく覚えてるんですけれども、梅雨が入ってからものすごい悩み相談が増えてしまって、そうで、いろんな人が電話が入ってきて、いや、私がどうして生まれたのか分からなくなりましたとか、人生の意味は分からないとか、私はもう生きる力がないんですとか、お母さんと喧嘩してしまったとか、ものすごい大変な時になってしまったんですね。で、私がその時に、教会が潰れるんじゃないかなと思って、けれども、梅雨終わったらね、はい、ロブとかみんな普通に、あれっていう感じで、あんなもう生きるか死ぬような話が出してるのに、7月20日になったら、はい、ロブってバンバンバンって何もなかったような感じで、そしてだんだん分かったのは毎年そのパターンなんですね。そして最初頃は、梅雨の真ん中ぐらいで、どうしてこんな大変なんだろうと思って、梅雨なんだなっていうことが思い出して、けど今もう20年以上やってますので、梅雨なる前にね、いっぱい寝るんです。いっぱい自分を充電するんですよ。いっぱい美味しいもの食べて、いっぱい寝て、いっぱいリラックスして、そして来るぞっていう感じで、そしてやっぱり梅雨に入ってくるといろんな暗い話が入ってきて、もう私はもう、ゴーで、そして全日本は自殺のレベルがビョーンと上がっていくんですね、梅雨の時に。そしてそういう感情的な季節が特に、梅雨と、そして冬、特に、1月の15日からスタートします。ですから、私もお正月は、もう楽しもうっていう感じで、そして15入ってくると、また始まってくるんですね。そして2月はきついですね。いろんな暗い話ができて、そして春になったらね、ハイローブっていう感じでね、もう何もかもなかったような感じで、変わっていくんですけれども、その暗い季節、もういろんな原因があると思うんですね。一つは、空気の重さが関係していると思うんですね。あとは日当たりが足りないって、そういうこともあるんですね。そしてやっぱり霊的な部分もあると思うんですね。ですからそういう攻撃的な暗いものもあるんじゃないかなと思うんですね。けれどもその梅雨の中では自分の中で解決してないようなものがあるんだったら浮いてくるんですね。解決してないような問題とか、解決してないような自分に対する不満とか、解決してないような神様と自分に対する関係、そういうものがちょっと浮いてきて、そして普通だったらもうそれをかぶして大丈夫なんだって生きるんだけれども、梅雨とかそういうとこになってくると体が疲れてくるとブンって出てくるんですね。自分が何を信じているのか、本当にそれを信じているのか。ですから、一つのある意味自分の健康の検査みたいなもんじゃないかなと思うんですね。自分が口先で何か信じているのか、本当に信じているのかっていう、ちょっと検査みたいなもんで、自分はまだこれを解決してないんだなとか、そういう知らせてくれるような時期ではないかなと思います。そして今日は、ちょっとそれと関係してるんですけれども、神様の知恵のテーマなんです。コリントの、第一手紙の2章の、6節から9節。に書いてあることなんですけれども、それまず読んでくれますか。コリント第一手紙2章の6節から9節お願いします。
しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人して悟りませんでした。もし悟っていたら、 栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神は愛する者のために、神の備えてくださったものは皆そうである。
はい、そしてよく出てくる言葉は知恵のことなんですけれども、人間の知恵とやっぱり神様の知恵が全く違うようなものなんですね。人間の知恵は自分の頭使って自分で計算して、そしてこれはこうだからこうなんだっていうような結論を出すようなものは人間の知恵なんですけれども、神様の知恵は全く違うものなんです。私たちが計算してこうでこうでこうだからこうなんだではなくて、多くの場合神様の知恵っていうのは聖霊の力で明らかにしてくださる、ポンってこうなんだっていう気づくようなものなんですね。人間の知恵は非常に限られたようなもんなんですけれども、神様の知恵は全世界の過去、現在、将来のこと全部含めてありますので、ですからそういう私たち人間みたいなもんはね、やっぱり示される、明らかになる、そのようなものなんですね。そして神様の知恵では救いの道を作ってくれたんです。そしてその救いの道が非常に簡単な、わかりやすいものなんです。幼稚園の方でもわかるんです。それはまず第一、自分は自己中ですって、罪人ですって。そして幼稚園生に聞いてみたらね、みんな手を挙げてくると思う。悪いことやったことありますかって幼稚園の方が、はーいとか、お母さんと喧嘩したことありますか、はーいとか、自己中になったことありますか、はーいって、みんな分かってるんです。自分がそして今度は自分の自己中心的な癖を自分で直せると思いますかと思ったら、はい、はい、なんか先生を見てるんですね。本当できるやろうかって、やっぱりちょっと自信がないんですね。子供たちもこれはちょっと自己中がばっかりだから直せるやろうかって、やっぱり疑問あるんですね。そしてその子供たちに説明して、けれどもあなたの代わりにペンペン受けてくれた方がいるのよって、罰受けてくれた方がいるのよって、イエスキリストが十字架にかかって、そしてそれを子供たちに説明すると、はあ、そうかそうかって、じゃあ私が罰受けなくてもいいんだって、そして信じるだけでそれが私のためなんだって、それで信じるだけでもう救われる、許される、永遠の命を与えられる。子供に言うとそういう簡単なものは理解ができるんですね。ですからある意味神様の真実は簡単なんだけれども奥が深いんです。救いの道がすごい簡単、イエス・キリストを信じて自分が罪人なんだって理解して、イエス・キリストを信じる、自分の代わりに罰を受けてくれたことを信じる、そうするとイエス・キリストの霊が私の中に入って、そして私の人生を導いてくださるんだ、書いてくださるんだって、それは簡単な福音の説明なんですけれども、ものすごく奥が深いんです。そして私が、そのような簡単な祈りは高校時代祈ったんですけれども、もうこれでもう30何年も以上経ってるんですけれども、学ぶとまだまだ初心者って、これもあるんか、あれもあるんかっていう示されるもんがあるんですね。ですからやっと分かったっていうのは30年間言ってるんです。ああそうなんだって、あ示されたっていうようなものがあってけれども、奥が非常に深いんです。そしてその深い、ここに書いてあったのは隠された奥義って書いてあるんですけれども、それは誰のためで言いますと、本当にイエス・キリストを知りたい、本当にイエス様と共に生きたい、本当にそれを持っている人がいれば、神様がその深い部分が教えてくれます。そのようなことが、このパウロが書いてくれたことを説明します。 しようとしているのではないかなと思うんですね。そして7節では教えているのは、神様はこの地球、この宇宙、全体的に大きなプラン持ってるんです。大きなプラン持ってるんです。もう世界の始まりからもうずっと終わりまで全部神様の計算の中に入ってるんです。大きなプランを持ってるんです。そしてそのプランはものすごい素晴らしいことなんです。素晴らしいような、人間がなかなか計算できないような素晴らしいプランが神様が持ってるんです。そして一つはキリスト教が、本物だなと思う理由はね、分かりにくい文が多いから。他の宗教はね、非常に単純なものを共通してるの。どの宗教でも一緒っていうのは、まずその宗教のルールを学ぶ、その宗教の習慣とかそれを学んでいく、そしてそれを従える人は登っていく、それが宗教なんですね。ですからイスラム教だったらこれを学んで5回こうやってやって、あれをすればこれをすればこれをやれば、今度霊的に登っていって、そして自分は素晴らしい人になっていって、そういう考え方はどの宗教にも入ってるんですね。それでどうして入ってるというと、人間の知恵で作られてるから。だから人間が分かるの、どうすればいいんですかって、ここではまずこれを守ってこれをして、 そしてみんな、なるほどって。なぜ言うと人間の知恵で作られてるんですね。けれどもキリスト教だけがなんかすごい変なんですよ。不思議で、信じるだけで、信じるだけで永遠の命を与える、あれ何これってね。で宗教だったらね、ちゃんとこうこうこうこうこうがあって、自分が努力して頑張って、そして達成したらこういう立場取れるのに、なんか全然違うような、信じるだけでなんか甘いなとか、そんな簡単な、甘いよこれって、わからないって。なぜ言うと神様の知恵で作られてるから。ですから私たちはわからない部分がいっぱいあるんです。それがもう神様のプランの中にあるんですね。神様は良いプランを持ってるんです。そしてそのプランが全てを計算に入れて動いているようなプランなんですね。だから僕もよく歴史を読むと不思議な、すごいなと思うんですね。2000年前にある方が生まれて、そしてその方イエス・キリストが十字架にかかって、そしてそれで私たちが今2010年って書いてるんですけれども、その方の生まれを計算に入れて今2010年、来年は2012、全部その一人の方の生まれに計算してあるようなキャレンダーができてしまって、すごいなと思って。そしてそれが、そのイエス・キリストがもともとこの地球に来なかったっていう人はあんまりいないですね。イエス・キリスト誰だったのかっていうのは、それもいろんな人疑問があるんだけれども、来たこと、そしてその方が来たおかげで世界がちょっと変わっていったって、それがほとんどの人がそれは理解できるんですね。神様すっごいプラン持ってるんです。ものすごいプラン持ってるんですね。第二戦争の歴史も読むとね、もうなんかもうアメリカがこうでこうで、その日本がこうで、ドイツがこうで、危ないって、そしてこの方向に行っちゃって、危なかったなって、あの時こっち側行っちゃったら今あるだろうかって、そして今度は、子供頃ロシアとアメリカのなんかもう原爆の競争みたいなものがあって、本当に一瞬前に結局そういう戦争にならなかったとか、そういうこと後で分かってしまって、もうすごいなって、誰かが導いてるな、全体的にここまでってストップして、この以上行ってしまうとちょっとタイミングはずれてるとか、神様は偉大なプラン持ってるんです。そしてその偉大なプランは結果としていいものがいっぱい出てくるような あのプランなんですね。そしてこのどうしてこれをここに書いてあると言いますと、このコリントの人たちがそれを忘れてしまってたんですね。暗いものも、このコリントの人たちはね、長い梅雨に入ってたんですよ。あかんわって、ああもうダメやとか、あの人はこうしたのに、あの人はこうで、あの人はこれでこれで揉め出してるの、梅雨に入ってるんです。暗いようなものに入っていってるんです。でパウロが Wake up、 起きなさいって、偉大なプランが持ってるのよって、神様はって、忘れたのって、神様の偉大な知恵があるのよっていうようなことをここで出してるんですね。そしてこの、ここに7節続きなんですけれども、7節の中ではまた言いますけれども、この隠された奥義っていうような、知恵があるって書いてあるんですけれども、この隠された真実、これは皆様も、気づく、学ぶことができるんですけれども、それを学ぶには自分の心の態度が大切なんです。心の態度が大切なんですね。そして知りたいって、神様はきっと良い方なんだって、神様は私を愛してくれてるんだとか、そのような愛に基づいた態度を持ってると、今度神様と共に生きるとポロッといろんなことを教えてくれるの。いろんな大切なこと、これはこうなんだから、あなたの家族こうなってんのよって、こうすればこのように解決できるよとか、いろんな知恵が入ってくるんですね。私この間友達ポール・マンスワっていう方知ってますか。もうすごい、私よりずっと大きな方なんですけれども、そしてポールの大好きな方は誰ですか。妻、ワイフ、ビビアンなんですけれども、彼がよくこういう話を出すんですけれども、私たちの結婚の中では絶対声上げないって。ですから喧嘩するときもね、優しく喧嘩してるみたいです。それが言われるとちょっとなんか、だから絶対叫ばない、絶対大声を出さない、それを私たちが結婚するときに決めたんですよって。なぜ言うと、恋人は叫ばないって。恋人を声を出して怒りを見せない、それは恋人の行動ではないのでっていうようなことで、すごいなって。ちょっと私できてないんですけど、けどそういうような関係を持ってるんですね。そして神様も私たちと愛の関係を持ちたいんです。そして愛の関係の中では、恋人っていうのは叫ばない。本当に愛し合ってるんだったら、まあ一緒に泣くかもしれないけれども、大声はしない。ですから私が分かったのは、神様に対して怒ったり、なんでやねんとか、どうしてくれんのとか、そういうのをやると、もう何回もやったことあるんですけれども、返事がないんですよ。答えがないんですよ。わーって山の中でわーって私言ってる時もあるんですよ。けれどもね、返事ないんですよ。その時は返事来るのはね、とうとう私が落ち着いてきて、もうわからない、神様とにかく信じますって。そしてその後にポロって、これをこうでしょとか、あそうなんだっていうような。ですから皆様、その隠された奥義、本当にいろんな大事な真実があるんですけれども、それを学びたかったら、私たちの態度が大事なんです。怒っているのか、それか恋人のような態度を持っているのかって、ね。OK、次のとこは、ちょっとすごいことが書いてあるんですけれども、8節読んでくれますか。もう一度、
この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。
もう一度お願いします。
この知恵をこの世の支配者たちは誰一人として 悟りませんでした。もし悟っていたら、栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。
ここに支配者たちって書いてあるんですけれども、人間の支配するような人もこの中に入っていると思うんですけれども、それだけではなくて霊的な支配みたいな人もこの中に入っているのではないかなと思うんですね。この支配者たちの中では悪霊とか悪魔っていうような存在も結局イエス様を十字架につけたんですけれども、そういう霊的な部分もあるんじゃないかなと思うんですね。そして悪魔っていうのは神様の偉大な救いのプラン、全世界を助けるプラン、永遠の命のプラン、悪魔たちがわからないの、そのプラン。分かってたらイエス様を十字架の方に案内しなかったの。ここまで理解できるの。悪魔たちがね、あ、この人はイエス・キリストの人の息子なんだって。そしてなんかやってるなって。ですからなんかこの人止めようと思ってるけれども、その具体的に神様はどういうプランを持っているのか、このイエス・キリストに対してどういうプランも、そこまでは分からないの。ね、とにかくって。ですから悪魔が神様の偉大な救いのプランを分からないの。悪魔のプランはすごい簡単なんです。悪魔もプラン持っているんです。そしてそれはなるべく数多くの人を死んでほしい、それは悪魔のプランなんです。なぜ言うと、全体的に悪魔がここまで神様のプランを築いているの。神様がなんかプランニングして一人息子を使って、そしてこの全世界の問題を解決して永遠の命、素晴らしい命を多くの人に与えようとしているなって、だいたいそのぐらい分かってる。みんな助けようとするんだなって。そして永遠の命、素晴らしい、私たちが行けないような素晴らしいとこあって、そこでみんな永遠まで神様の臨在を楽しむんだ、そこまで理解しているの。ですから悪魔のプランがすごい簡単、なるべく数多くの人を死んでもらうっていうようなプランなんですね。できるだけ多くの人。ですからある意味梅雨とか冬の一番厳しい時は悪魔の攻撃の季節ではないかなと思うんですね。そしてよく聞かれるんですけれども、ロブさんは自殺、どのように考えてるんですかって、聞かれることはあるんですけれども、私は多くの場合、その自殺っていうのは自殺じゃないと思うんです。自殺っていうのは自分を殺すっていうもんじゃないと思うんですね。本当のことを言うと、自殺っていうのは悪霊が殺人になってるの。そして悪霊が人をもういじめて、死ね死ね死ね死ね死ねっていう意見を送るの、ずっと死ね。その命令聞いたことある方いますか？はい、私もいますよ。多くの人、死んだらいいんじゃないかって、死んだらいいんじゃないかっていう抗議が入ってくるんですね。それは私たちではなくて悪霊の作戦なんです。神様は全世界の素晴らしいプラン持ってる。そして多くの人は救われて、もう素晴らしい永遠の命を与えられて、神様一生楽しむ、それがあるって、その程度分かってるの、悪魔が。ですからそこに行けないようにどうにか止めようっていうような、そして人間の体力をどんどんどんどん疲れさせて、そして人間が疲れていくと、とうとうその意見が入ってくる。そして私も20年間いろんな自殺しようとしてうまくいかなかった人と病院で話したことあるんです。飛び込んでけど死ななかったとか、リストカットしてけどそこまで死ななかった。そしてその人たちと話すると、共通しているのは、自分じゃないような存在が私に入り込んでやってしまったってみんな言ってるんですよ。なん か、なんかもう死ね死ね死ね、そうやな、そうやなって自分が思うようになって、自分の自由意志を委ねてしまったんです。それで委ねてしまった段階で急にバッて、そしてもう階段登っていって、それで今度は自分の中で、いやいやいやいやと思っててもね、もうそこまで委ねてしまってるから、パーンってやってしまうっていうものなんですね。ですから皆様の中ではそのようなことを考えている親戚か、知り合い友達がいるんだったら、取りなしの祈りが必要だと思うんですね。でイエス・キリストの皆によってこの自殺の霊の力をイエス・キリストの皆によってストップかけます、イエス・キリストの皆によってストップかけますっていうような取りなしの祈りが非常に大事ではないかなと思います。そして9節読んでください。
まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。
もう一度お願いします。
まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。
神様がものすごいいいプラン持ってるんです。皆様のために、私のために、すっごいいいプラン持ってるんですね。ですから今辛いことはあるかもしれないけれども、これ一生続くもんではなくて、本当に素晴らしい日が来ます。神様は良いプラン持ってるんですよ。僕は横浜育ちなんだけれども、自分の一番好きなテレビ番組が、日曜日の夜だったんです。日曜日の夜、昭和の時代、日曜日の夜何があったと言いますと、ディズニーの番組があったんですよ。覚えてる？年バレるけど、いや、そういう番組があって、そしてディズニーを見てて、すごいなこの世界はって、ミッキーとかね、ドナルドとかグーフィーとか、それだけではなくていろんな素晴らしいような映画があって、そして私がその世界に入り込みたいなって、ディズニーの世界に入りたいなと思ったことある方いますでしょうか？僕だけか。そうか、うん、そしてそれがずっと、東京のオリンピックあって、そしてもうディズニーが、そしてすごいこと聞いたんですよ。ディズニーっていうのは映画とかそういうのアニメだけではなくて、実際にロサンゼルスでね、ディズニーランドがあるって聞いたんですよ。すごいなって、人生一度行ってみたいなっていうような夢が湧いてきて、そしてそれだけではなくて、友達が、同級生の方がハワイの人だったから、あとは自分のイメージの中ではね、ハワイもいいとこだなと思って、なんかティーンって言う、なんかリラックスできるような感じでね、そして海がとっても綺麗で、ウクレレもあって、なんかそこも行ってみたいなと思って、そしてとうとう、お父さんがすごい話を出してくれて、でそれは家族と一緒に行きましょうって、ハワイもディズニーランドも行きましょうって、ですから横浜から船乗って、まずハワイまで行って、そして今度ハワイからロサンゼルスまで行ったんですけれども、今でも覚えてるんですけれども、時代私が暇だったら、もうすることがなかったら、私の趣味はね、弟ロイドをいじめることだったんですね。そして暇つぶしとしてロイドをいじめて、だってすることないから、もういじめていじめていじめて、そしてそのような兄貴だったんですけれども、ディズニーランドとハワイの話が出た時にね、ちょっと不安が入って、弟をあんまりいじめすぎたらなんかいけなくなるんちゃうかとかなんか なんかちょっと不安が入ってきてね。そして今度はなんかね、そんな素晴らしい将来があるわけだから、しょうもないことやってられないわという。そしてなんかね、協力しようっていう気持ちが入ってきたの。協力しよう、協力しようって。ですからもう横浜の元町行って、そして船でどういう遊びするかとか、電池で動くような潜水艦買ったり、それがプールで使おうとか、協力、お金も協力しようって、これお金をこう合わせたらこれ買えるでしょうとか、協力が入ってきたんですよ。なぜ言うと、夢があった、素晴らしい将来があるからって。でこのコリントの人たちがそれを忘れてたんですね。ディズニーよりはるかに何倍も何倍も素晴らしい永遠の命、そして天国みたいなものがあって、そしてそれが忘れてしまって、ちっちゃなしょうもないような揉め事、これしてくれてないあの人はとか、これやってくれてないとか、そういうなんかくだらないような喧嘩に落ちてしまったんですね。ですから私たちもコリントの人たちみたいにその方向に行くんではなくて、絶対忘れていけないのはね、神様すごい結果として素晴らしいプラン持ってるんです。素晴らしい偉大な知恵で私たちの救い、私たちの永遠の命に対する素晴らしいプランを持ってるんです。ですから皆様、梅雨の中でちょっと喧嘩イライラしてるなと思った時に、自分でこれを質問してください。この揉め事は永遠の価値があるかどうか、永遠の価値とつながるようなもんだったら、まあ、最後まで話し合った方がいいかもしれないけれども、永遠の価値がなかったらね、もういいじゃないか、もうね、冷蔵庫を開けて、私のプリン誰が取ったんとか、もうって生きる意味がないんだと、だってプリンがもうないんだ、そんなしょうもないようなことを梅雨で私たちが考えるんだけど、それちょっと置いてね、ね、神様が良いプラン持ってるのよ、ね、ですからそれに焦点を置いて、その小さな、そんな大したことないようなことをもう気にしない方がいいと思います。コリント第一手紙2章の10節から16節。
神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって御霊の言葉ことを説くのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか。ところが私たちはキリストの心があるのです。
私たちが神様に対するその深い知恵、奥義、隠されたような、知恵を学びたかったら、知りたかったら、一生懸命計算して勉強するものを通して与えられるのではなくて、 聖霊が教えてくれるんですね。聖霊が教えてくれるんです。それで私たちがイエス・キリスト主として受け入れると、イエス・キリストの霊、聖霊が私たちの中に住んでくださるんです。中に住んでくださるんです。そしてその方が私たちが聖書を読んだ時とか祈っている時とか悩んでいる時に、その方が分からなかったことを明らかにしてくださるんですね。ですからこれよく言われることあるんですけれども、いや私イエス・キリストを信じようと考えているんだけれども、まだ聖書全部読んでない、読んで理解できたら信じるって無理無理無理なんですよ。なぜ言うと、聖霊から離れて理解しようと思ったら人間の知恵しかないので、ですからもう困難することだけなんですね。やっぱり神様の真実を明らかにしてくれるのは聖霊なんです。そしてイエス・キリスト主として受け入れると、その聖霊が種のようなもので私たちの中に入ってくれるんですね。2年前に私が冷蔵庫を開けて、そしてそこに果物があって、ネクタリンっていう、ご存知ですか、ネクタリンって。そしてちょっと酸っぱいようなネクタリンがあるんだけれども、私それを取ってきてね、ガブって、おいしくて、ものすごいすっごいおいしくて、そしてあと何個残ってんかなと見て、もうこれはおいしいと思って、そして私があんまりにもね印象に残ってたので、その種を捨てれなかったの。ですからこれは美味しいなと思って捨てれなかったので、結局、自分の事務所のところにちょっと置いてあって、そしてちょっとなんかぐにゃぐにゃなって、そして今度はそれがちょっとなんか、なんかカビみたいなものがついてしまったから、あ、これはあかんわと思って、そして、庭にちょっと器みたいなものが、誰も使ってないような器あったから一応入れたんだよな、そして今ねこのぐらいの木になってる。2年でだから楽しみなんだよねこのぐらいの木になってるんだよな。初めからそうではなかったんですけれども、このぐらいの始まりなんですね。ですから皆様もイエス・キリスト主として受け入れてるんだったら、聖霊がもうすでにあなたの中に入ってるんです。この中に入ってるんです。けれども成長するには協力がいるんです。自分の聖霊っていうのは、愛の方ですので、無理やり私たちを成長させない。私たちの協力がいるんです。どうぞ私の中に働いて、どんどんどんどんあなたの力で私を導いてください。その素直な協力は、水をやるような日当たりをつけるようなものなんですね。協力するとどんどんどんどんその聖霊の力が広がっていって、自分の中に、そしてだんだんだんだん自分の自己中が押し出されて、そして神様の愛が自分の中に流れるようになって、そして今度はその愛と含めて同時に知恵、今までなかったような知恵も働くんですね。聖霊は秘訣なんです。そして私たちが、聖霊は悪霊と違います。悪霊は無理やり自分の意見を人に押し付けるの、死ね死ねっていう。聖霊はね、とっても素直な方で、私たちが誘わないと無理やり私たちを影響しないんです。ですから私たちの協力が必要なんです。本当に神様の知恵が欲しかったら、私たちが本当に毎日、聖霊どうぞ私の中にもっと強く働いてください、どうぞ私を使ってください、あなたの愛、あなたの知恵が私として広がってきますように、でそういうような協力的な態度が非常に大事なんですね。それで10節と11節読んでくれますか。
神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことは その人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません、うん、
自分のことを一番よく知っている方は、自分なんですね、それよりよく分かっている人は神様だけなんですね、自分のこと、そして私もこれよく経験しているんですけれども、私は朝起きた瞬間、一番なんかね、はっきり自分の心の状態とか自分の悩んでいることが分かるの。なんかその起きた瞬間になんかブーンってこれしてないでしょうとか、なんかそういうなんか自分の心がの一番深いところが知らせてくれるんですね。あなたこれ解決してないんでしょうって、まだ家賃が払ってないだろうとか、あそうだとか、頭で気づいてなかったけれども心が気になってた、この以上ほっとくと問題になるから早くお急ぎ家賃払った方がいいよ、あそうなんだって、なんかね分かるんですね。一番私たちの中に悩んでいることが私たちは分かるんだけれども、神様のことを知りたかったら分かる人は聖霊だけなんです。聖霊だけが一番そういう深いようなものが聖霊だけが知っているんです。ですから神様のことを知りたかったら頑張って自分の賢さで理解しようとするんではなくて、聖霊と仲良くならないといけないんです。素直な心を持たないといけないんです。聖霊様どうぞ今日私と共に生きてて、あ一緒に行こうよなって、教えてなっていうような態度、私がこのパターンよくあるんですけれども、祈りの中で神様に聞いてすぐ返事ってあんまりないんですよ。その経験は私が祈って、そして今度は祈ってあなたのタイミングであなたのやり方で教えてなって言うんですね。そして今度はその一日共に生きるとボンって示されるか、誰かが直接何も言ってないのに答えをしてもらうとか、いろんな方法で答えがもらうんですね。けれどもその答えてくれた環境っていうのは神様と共に生きているような環境なんですね。アダム、このエデンという場所を支配する役だったんだけれども、アダムがいろんな、世界の最初の、植木屋さんだったんですね。それでいろいろこれをここにやった方がいいんだろうかとかいろいろあって、それで神様と共に夜になったら一緒に歩んだんですね。それで一緒に歩みながらいろいろ教えてもらったんですね。ですから私たちが、神様と共に生きる、もう毎日離れたような気持ちではなくて一緒に生きる、だって私が聖霊が私の中にいるから私は神様の神殿なんだっていうような理解で動くと、今度いろんなこと、家族どうしてあんなことになってるか、これをやったら解決方面に行けるよとか、いろんな会社の問題はこれがあるんだけれどもこうすればこの方向に行くよとか、そのような誰も持ってないような神様しかないような知恵が、その共に歩んでいくって、そういう習慣を作っていくと、そのような隠されたような大事な知恵が与えられるんですね、うん、聖霊は探る役なんです。私たちの心の中に探して、これした方がいいんじゃ、これはまだ解決してないでしょうって、謝ったらいいんじゃないかとか、そのような導きが聖霊がやってくださるんですね。そして、13節読んでくれますか。
この賜物について話すには、人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉を持って御霊のことを説くのです、
うん、御霊が教えてくれるんです。私たちどう生きればいいのか、どう考えればいいのか、もう全世界のプランが分かってるんですね。もうこの先どう起きるか、何が起きるか分かっているので、その聖霊が、御霊が教えてくれるんですね。 そして多くの場合その教えは私たちがこの聖書バイブルを読んだりすると教えてくれるんですね。けれども聖書っていうのはいろんなものが入っているので、この聖書を理解しようと思うんだったら一番大事は、神様はどのように考えているのかっていうのが大事なんですね。神様はひどいやつだとか、神様は怖い人なんだとか、それを自分の考え方の中にあって読むと暗いものしか見えないと思う。どんどんどんどんおかしい方向に行くんではないかなと思うんですね。けれども新約の方で一番はっきり出ているのはコリント第一手紙の13、また後でこれを教えますけれども、何週間後に教えますけれども、一番大事なものは愛って書いてあるんです。一番大事なものは愛。そしてそれは人間的な愛ではなくて神様の愛は一番大事なんですね。ですからこの聖書を理解したいと思うんだったら、まず神は愛の方なんだなっていうような理解で、その眼鏡で見ないといけないんではないかなと思うんですね。そうしないと読んでてもずれると思います。神は愛です。そして一番大事なのは希望よりもどんなことよりも愛って書いてあるんです。ですから、あんまり聖書読んでないなという方がいれば、始まりとしてね、神様の約束を探してペンでマーキングするとか、神様の素晴らしい約束をまず探した方がいいと思います。前向きな態度で読まないとずれたような理解が入ってくるのではないかなと思うんですね。僕もこれ経験したことあるんですけれども、例えば飛行機乗るときにお客様として入っていって、暗いような態度でそれ入っていくと、私の席はこれはだんだん、そういうような態度を持ってしまうと、そのスタッフもねそれに反応してしまうんです。そして今度は厳しいような預かいっていうかもの入ってくるんですね。けれども逆に今度入っていった態度で、ああ Thank you ってナイスティーとか、そう明るいような態度入ってくるとね、サービスが入ってくるんですよ。いろんなね、他の人もらえないようなものもらえるのよ態度なんですね。ですから皆様、聖書を読むときに態度はどういう態度を持っているんですか。神様どのように考えているんですか。厳しい、いきなり取る、いきなり裁くっていうような態度を読むんだったら、どんどんどんどん暗闇の方に行くと思います。聖書に書いてあるのは、一番大事なのは神様の愛って書いてあるんです。そしてそれが一番大事って書いてあるんです。ですからまず第一は、この本を理解するんだったら、その前向きな約束、励まされるような御言葉、それを探し出して、そしてそれを覚えたり、それを一番大事にすればいいと思うんですね。そして今度その愛されているというメガネ通して、後の部分を理解するのは一番、いい結果が出るのではないかなと思いますので、そしてちょっとアナウンスがあるんですけれども、修法はちょっと配るのはちょっとやめることになってるんですね。それで一つの理由は、世界の木を守りましょうっていう理由もあるかもしれない、もうエコーの方向なんですけども、それだけではなくて、聖書は自分の一番大事なものになった方がいいんじゃないかなと思うんですね。ですからその辺にある聖書を借りるではなくて、自分の聖書を持って、そして聖霊が示してくれたものをマーキングして、あ、これが示されたんだっていう、ちゃんとそれを記録して、その聖書を大事にしてください。僕の大事な聖書は家に置いてあります。前は KBF に持って行ってたんですけれども、25年も使っているので潰れそうなんです。ですから今は僕の椅子の隣にこう置いてあるんですけれども、これが僕のコピーなんです。まだ潰れてない、全く同じ聖書なんですけれども、これはまだ潰れてないので、これ持って行ってるんですけれども、その聖書、僕の 椅子の隣に置いてある聖書はね、いろんなメモしてあるんですよ。もう10年前これ示されたとか、そういう記録が入ってるんです。そしてそれが聖霊が教えてくれた教えですので、その聖書が私にとっては非常に大事なんです。ですから皆様も、適当に聖書をこれ拾ったからではなくて、本当にこれを大事にしようと思って、そして聖霊に頼って、あ、いろんなことをこれから教えてもらおうというような、ことをすればいいんじゃないかなと思います。祈ります。天道様、今は辛い、もう季節で、けれどもあなたは前向きな良い素晴らしいプランを持っていることを本当に感謝します。そして私たちがちっちゃな不満に焦点を置くんではなくて、あなたの偉大なプランがちゃんとあって私たちを導いてくれてるんだっていうような確信を、これからどんどんどんどん強くなっていきますように、どうぞ私たちの中に働いてください。お願いします。そしてそれだけではなくて、本当に聖霊っていうのはもう種のまま大きくなってない、そのような、関係ではなくて、その種が私たちの心の中にすごい大きな木になっていって、そしてものすごい修復になっていくような方向にどうぞ持っていってください。聖霊様、強く私たちの中に働いてください。あなたのタイミング、あなたのやり方で悩んでいること答えてください。あなたは良い方と思っていますので、返事を待っています。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。